今日恵みをいただく御言葉は申命記の28章58節から68節までです。申命記28章58節から68節、はじめに60節までをお読みします。もしあなたがこの光栄ある恐るべき皆あなたの神主を恐れてこの書物に書かれてあるこの御教えのすべての言葉を守り行わないなら、主はあなたへの災害、あなたの子孫への災害を下される。大きな長く続く災害、長く続く悪性の病気である。主はあなたが恐れたエジプトのあらゆる病気をあなたにもたらされる。それはあなたにまといつこう。一言お祈りします。愛する主よ、あなたの光栄ある恐るべき皆、それを私たちは恐れたっとるべきです。それを軽んじてこの書物、永遠の御言葉であられるこの書物にそれを軽んじ守り行わないとするならば、実に多くの災い、多くの災害、多くの望まぬあらゆる呪いへ満ち満ちたものとなってしまいます。主よ、今日本当に私たちはあなたの御教えを守り行うことがいかに幸いであり得であるか、守り行わないことがいかに損で、また何のメリットもないか、主よ今日も再び教えてください。この語るしもべの唇を清め、また聞く一人一人の耳を清めて、どうかこれからの時をあなたの幸いと祝福で満たし、命であふれさせてください。あなたがこれからすべての時を支配してください。一切を御手にお委ねして、私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。この申命記の28章も58節になりました。もう今まで本当に多くの災い、呪い、いろいろな種類の病、そしてもう昨日のところに至っては、自分の子供を、煮て食べるほどまでになるほどの、もう徹底的に、主から打たれて災いの煮尽くす災い、それを見てきました。結局のところ本当に私たちはですね、主の御教えを守り行うこと、これが全てです。この58節に、再び出てきました。もしこの全ての言葉を守り行わないなら、主の御教え、主の御声、主の命令を守り行わないなら、主は災害を下す。でしかも、それをその災害は 長続きする災害、書いてありますね。大きな長く続く災害、59節にあります。また長く続く悪性の病気である、そのあなた方が恐れたエジプトのあらゆる病気を、あなた方にもたらされる。それはあなたにまといつこう、病がまといつく、災害がまといつく、振り払っても振り払っても、追ってくる蚊みたいにまといつくんですね、災いが。また悪性の病気がなかなか、病気が 長続きしてまとりつかれていて離れない、ね、あるいは、何か災害、ちょっと、あのことこのことが最近立て続けに災害が起こって、自分から離れない、そういった場合は私たちはチェックするべきです。主の御教えを守り行わないということを続けていないか、聖書に記されていること、いろいろありますね。実会の方だけ見ても、父の母を敬うこと、それをないがしろにしてないか、また、会員したり盗んだり嘘を偽りを言うことがもう常態化していないか、それを続けているのであれば、なかなか病気が癒されなかったり、あるいは、災害が長続きしていたり、そういったことをあるんですね。とにかくこういった災害に遭っているとするならば、私たちは自らを、ね、御言葉を守り行っていないということをまずチェックするべきなんです。また、61節と62節の方もお読みします。主はこの御教えの書に記されていないあらゆる病気、あらゆる災害をもあなたの上に臨ませ、ついにはあなたは根絶やしにされる。あなた方は空の星のように多かったが、あなたの神主の御声に聞き従わなかったので、少人数しか残されない、ね、この書に記されていないあらゆる病気も、ね、また追加されるんです。あらゆる災害も、ね、この聖書の中には、ね、エイズという病は、ね、まだなかったですね。エボラ出血熱とか、そうした新しい病気、ね、この御言葉に記されていない病が、ね、まとわりつきます。あのエイズなんか特に、ね、同性愛者とか、またそういう性的なに不自然なことばかりしている人がよくかかるものです。またあらゆる災害、聖書に記されていない災害、放射能とかもそうですね。とにかくこの御言葉に記されていないあらゆる、災害、あらゆる病、そうしたものもまた、積み重なって、この上にのしかかってくる。やはり今日本は本当に偶像崇拝が盛んであるがゆえに、また、あのキリストをバカにしているような、ところがあるがゆえに、あのなんかテレビ番組で、ね、イエス様をなんか面白おかしく茶化すような、そういう表現が、見られるようになってきて以来、ちょっと日本がだんだんおかしく、災いで満ちていくようになってきておりますね。この国、また、同性愛者だとか、また、男性、あの男性が女装するようなものが、テレビに登場して、でそれで、大衆に、なんか、男が女化するような、そういうのが表現が出てきてから、もうさらにもう大地震が起こったり津波が起こったりと、とにかくそういうことになってきております。みんな聖書に記されていることが本当にそのままその通り実現しているわけです。聖書ですから、真理の書ですから、本当に私たちは立ち返って、特に日本のために、皆さんキリスト者はこの国のために、覚えて取りなし祈るべきです。本当に真理に立ち返るように祈るべきですね。また63節もお読みします。かつて主があなた方を幸せにし、あなた方を増やすことを喜ばれたように、主はあなた方を滅ぼし、あなた方を根絶やしにすることを喜ばれよう。あなた方はあなたが入っていって所有しようとしている地から引き抜かれる、ね、あの冒頭の方ではゼバニア書、ね、あなたの神主はあなたを喜ばれる救いの主だ、読みましたけれども、主はですね、悔い改める人を喜ばれます。 主に立ち返る人を喜ばれます。あのゼパニア書3章の御言葉を、ね、読んだんですけども、じゃあゼパニア書はこんなに慰めと喜びに満ちた予言で満ちてるのかっていうと、ね、1章2章はそうじゃないんです。むしろイスラエルの人たちが主の御教えを守り行わなかったこと、ね、偶像を拝んだり、また主を怒らせるようなことを、ね、それでもう呪いの予言で、まあ、1章2章に満ちてるんですけども、でも3章の中盤からですね、イスラエルは、ね、悔い改めを受けた、懲らしめを受けた、ね、それでイスラエルは立ち返るがゆえに、神様は、ね、あなた方は喜び歌いなさい、主はあなたのただ中におられ、主はあなたへの宣告を取り除いた、あなたの敵を追い払われたと、ね、3章の後半から記されているんです。でそれで、ね、あの有名な3章17節、あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ、主は喜びを持ってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える、主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる、ね、主は本当に高らかに歌って喜ばれるほどまでに私たちが悔い改めて立ち返ることを喜ばれます。そして主は私たちを子として喜びたいんです、ね、私たちが本当に主の御言葉に逆らって災いを下すのは喜ばれ、本来喜びでないんです。私たちが主に立ち返って、ね、行くのであれば、主は私たちのことを喜びとされます。また18節を見ますと、ね、霊災から離れて悲しむ者たちを私は集める、彼らはあなたからのもの、そしりは神への警告である、見よ、その時私はあなたを苦しめた全てのものを罰し、足内をくっつくい散らされたものを集める、私は彼らの恥を栄誉に変え、全地でその名を挙げさせよう、その時私はあなた方を連れ帰り、その時私はあなた方を集める、私があなた方の目の前であなた方の囚われ人を返す時、地のすべての民の間であなた方に名誉と栄誉を与えようと主は仰せられる。アメン。主から離れて、霊祭から離れて、ね、霊祭、要するに礼拝です。礼拝から離れさせられて悲しんでいる人たちを主はその時集められ、そして全て苦しめられている人、足内や散らされた人を集めると書いてあります。そして栄誉を与える、ね、ですから悔い改めて立ち返る人を主はこのようにですね集めてくださる。そして長らく主の礼拝から離れて悲しんでいる人に、ね、礼拝の恵み、喜び、楽しみを返してくださるんです。主に悔い改めて立ち返る人には主はこのような幸いを与えてくださるんですが、でも相変わらずね、自分の道を改めないで、あくまで癌として、ね、主を、ね、こんな災いを下す主は不当だっていうことで、ね、自分の道を癌として曲げない人はもう徹底的な災い、尽くしの災いで、ね、潰されてしまうんです。再び新明記の28章の方を戻りまして、64節以降をお読みします。主は地の果てから果てまでのすべての国々の民の中にあなたを散らす、あなたはそのところであなたもあなたの先祖たちも知らなかった木や石の他の神々に仕える、これら異邦の民の中にあってあなたは休息することもできず、足の裏を休めることもできない、主はそのところであなたの心をおののかせ、目を衰えさせ、精神を弱らせる、あなたの命は危険にさらされ、あなたは夜も昼も怯えて 自分が生きることさえおぼつかなくなる。あなたは朝にはああ夕方であればよいのにと言い、夕方にはああ朝であればよいのにと言う。あなたの心が恐れる恐れと、あなたの目が見る光景とのためである。私がかつてあなたはもう二度とこれを見ないだろうと言った道を通って、主はあなたを船で再びエジプトに帰らせる。あなた方はそこで自分を男奴隷や女奴隷として敵に身売りしようとしても誰も買う者はいまい。まあ、やっと出エジプトの28章の呪いのところが読み終わりましたけれども、まあ、その最後のところにですね、その呪いの最後として、恐怖に怯えさせる、常に心を休まることなく、心が おののく、いつでも目を衰えさせ、また精神を弱らせる、このまといつく呪いの、特徴、主の御教えを、ガッとして聞き入れない、守り行わない人の、特徴として、いつもわけのわからん恐怖で怯えている、いつでもなんか命の危険にさらされているかのような、夜も昼も怯えて自分が生きることさえおぼつかなくなる、65節君書いてありますね。ですから主の御教えを守り行わない人、ガッと聞かない人はいつでも恐怖にまとりつかれてる、まあちょっとそういう人で、ね、いますね。確かに書いてある通りなんですよ。67節言いますとね、朝には夕方であればいいのに、夕方には朝であればいいのに、いつでも、まあ朝には、夕方、暗闇の中にいたいのに、いざ暗闇になってみると怯えて、ああ朝の方がいいのに、もう昼も夜も常に恐れ恐怖で満ちていて、でどんどん自分自身 その精神も魂も心も衰え果てていくんです。でそして最後の68節のところでは、自分を身売りするんですけども、エジプトに、このエジプトもうイスラエルのためはずっと昔エジプトの奴隷でしたけれども、主は再びこのエジプトに船で戻して、このイスラエルのために自ら、エジプトに身売りをしようとするんですが、でも誰も買い取ってくれる人がいない、誰も雇ってくれる人がいない、お前みたいな役立たずはうちは雇わないよ、奴隷にも、する価値がないよ、そういうことになるんですね。無価値になるんです。神の名前が記された神のためがここまで落ちぶれるんです。名誉もへったくれもないわけですね。さてここまで見てきました。使命記の28章の68節に至るまで本当に多くの呪いがありました。でも祝福も最初の方にありましたね。1節から14節までのところは祝福、もうこれでもか、至れり尽くせりの祝福でしたけれども、さてこの、続いた何日か続いたこの締め切り28章のおさらいですけれども、祝福の条件は何だったでしょうか。
聞き従うこと。
そうです。28章の一節が祝福の条件、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられよう。アーメン。非常にシンプルですね。聞き従うこと、命令を守り行うこと、これが祝福の条件で、呪いの条件は15節に書いてあります。一節の真逆ですね。主の御声に聞き従わない、主の命令と掟を守り行わないなら、この呪いが与えられます。祝福いただくにはまず順番というものがあります。 皆さんが自動販売機でジュースを買いたいという時には順番がありますね。ボタンをいくらガチャガチャ押しても出てこない時は何を疑うべきですか？
自分がお金入れた
かどうかまず疑うべきですね。それと同じく祝福がなかなかね、しようしようしようしよう求めてもいただけない時は何を疑うべきか、それは
自分が主の命令を守り行っているかどうか。
そうです、行っているかどうかですね。全くシンプルなことですね。まずですから、呪いが与えられているのであれば、ね、祝福が与えられないのであれば、主の命令をまず守り行ったかどうか、主の命令に耳を使って聞いて御言葉を理解して、そしてそれを、ね、実行するかどうか、ね、まずそこを疑うべきなんです。祝福が与えられないのであれば、ね、呪い、ね、次から次へと来る呪い、それが来るのであるならば、まず自分を疑うべきであって、ね、神様あなたは与えない、ひどいに行くべきではないんです、ね、この自動販売機壊れてるんじゃないか、お金も入れないのにそういうふうに思う人は愚かであるように、ね、主の御教えに聞かない、守り行わないで祝福くれくれなんかくれないじゃないかと思うのは、それは愚かなことです。どうか皆さんは主の御教えによく聞いて、それに従ってそれを守り行ってください。守り行うことですね、ずっと保留していると、ね、それをずっと守り行っていないと、ね、徐々にじわじわと呪いが来て、初めは小さな呪い、まあ、ちょっと小さな呪いもあまりありがたくはないんですけども、ね、まず、カゴもコネ鉢も呪われて、町にあっても野にあっても栄えなくて、ね、懲らしめがあって、まいた種がなかなか育たなくて稲子に食い尽くされたり、ね、国宝病とかで打たれたり、ね、それでもなお、身教えを守り行わないことを続けているともっと、ね、重い呪い、ね、病とか皮膚病だとか種物だとか、ね、恐れだとか、さらに守りを行わないことを続けていると、ね、敵が、攻めてきたり、ね、何か、物を稼いでも敵にどんどんどんどん奪われていったり、ね、女性と婚約してもその女が他の男に寝取られたりとかいうのもありましたね。ブドウを取り入れてもそれがどんどん他のものに奪われたり、でついにはですね、もっと守りを行わないと、ね、もう敵が攻めてきて極度の貧困に陥り、もう極度の食糧難に陥り、ついには自分の息子娘を煮て食べるようになる。本当に私たちは主の御声に聞き従うこと、守りを行うこと、これを遅らせてはならないんです。遅らせれば遅らせるほど、ね、災いに遭い、栄えなくなり、貧しくなり、奪われて、ついには滅んでしまいます。どうか皆さんは主の御声に聞き従うこと、守りを行うこと、これによって幸いと祝福を得てください。皆さんが主の御声に聞き従い、守りを行うのであるならば、すべての祝福が皆さんに、ね、まとわりつきます。野にあっても町にあっても祝福され、また皆さんの息子娘も、また地の産物も、家畜が産むものも祝福され、カゴもコネ鉢も祝福され、出るにも入るにも祝福され、敵に対しては勝利し、また穀物蔵は豊かにされて、皆さんのその手の技は全て祝福されるようになります。どうか皆さんはこの祝福のサイクルに入って、そして決して呪いのサイクルに入ることはないように、常に御言葉に聞いて従って守り行いましょう。固くなになってはなりません、ね、預言者の言葉、ね、それを聞いてちょっと、刺されるところがあっても心固くなにしたり、向かってきてなんだあんな言うこと聞くもんか、ね、これが呪いの、元になってしまいます。どうか皆さんは御言葉によく聞いて従って守りを行って、このすべての祝福をいただく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。 アーメン。愛する主よ、この新命記の28章祝福と呪いのその違い、どんな祝福をいただけるか、また御教えを守り行わないのであればどんな呪いが来るのか、それを今日見ました。主よ、どうか私たちはあなたの祝福の条件をいつも行うこと、すなわち主の御声によく聞き従うこと、主のすべての命令を守り行うこと、これをしっかりと守って行って、そしてこの地においては栄え増えて幸いを得て祝福を得ていく私たちでありますように。どうかしよう、今呪いのうちに入っている兄弟姉妹があるのであれば気づかせてくださいますように。また私たち自身も正しく彼らを教えることができますように、どうか私たちを用いてください。またさらなる祝福と幸いのうちにその深みへと入ることができるように、まず御声に聞き従うこと、御言葉を守り行うことをなさしめてください。今日いただいたすべての恵みに感謝して、私たちの愛する主、すべての祝福の源であるイエス・キリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。